本日与えられている聖書の箇所を読み出します。ヨハネの福音書20章24節から31節です。新約聖書の228ページとなります。ヨハネの福音書20章24節から31節。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに言った。答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で、他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。以上の箇所から、疑いから信仰へと対して清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
イースターおめでとうございます。先ほど賛美リーダーの方でも本当に共に、おめでとうございますとありましたけれども、まあ、春の喜びと相まって本当にこのイースターの時は幸いな喜びの時でもあるかと思います。イースターの礼拝にあたり、今日はヨハネの福音書のところを読んでいただきました。一般の人々にとってクリスマスはある意味簡単に馴染めるようなところもあってもですね、イースターとなるとなかなかに馴染めない、まあ、そんな言葉を言う方もありました。まあ、それはやはりイエス・キリストが十字架で死なれて3日目に復活をした、蘇られた、そのことがですね、私たちのなかなか理解を超えて受け入れがたいというところもあったようです。ですがそれは何もですね、昔の人また現代の人問わずですね、本当に全ての人たちにとってもそうであるかと思います。イエス・キリストの弟子たちでさえもそうでした。今日はキリストの十二弟子の一人である、そして弟子でありながらイエス・キリストの復活を疑ったトマスという人にですね、こう目を留めてみます。彼が疑いからそして信仰に至る、そんな姿が今日のところに記されています。そして私たち一人一人も信じないものではなく信じるものとなりたい、そのことが今日のところからも知らされます。まず第一にはトマスという人の、まあ、疑いということがあります。この20章の24節から25節にこうありました。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言ったとあります。ここにはトマスという人の姿があります。キリストは復活された後、弟子たちが集まっているところに現れて、ご自分が 復活されたこと、蘇られたことを示されました。20章の19節から23節にあるところです。ところがトマスはその場にいなかったわけです。そして他の弟子たちがイエス・キリストはよみがえられたと言ってもですね、彼はそんなことは信じられないというわけです。自分のこの目で見て、自分の手で触ってみなければ私は信じないというわけです。そして癌として引かないわけです。ですがこれは現代の私たちも同じかと思います。私たちも言われるかもしれません。神がいるなら見せてほしい、見せてくれたら信じると言ったり、あるいはこのトマスのようにキリストの弟子でありながら疑ったわけですけれども、このトマスが言ったように私たちもこの手でとこう言ってしまうかもしれません。まあ、トマスがこのようにイエス・キリストのよみがえりを疑ったわけですけれども、その原因はどこにあったのかなとまず考えたりもします。トマスがキリストのよみがえりを疑った原因の一つは、まあ、彼の性格的なこともあったとも言えます。彼の性格においていくつか注目すべきところがあるわけですが、まず彼は確かに誠実な人であったということはあります。私たちの間においてもいろんな人々がいます。例えば心にもないことであったとしても平気で言える人もいますかと思うと、そのようなことは、そのようないい加減なことは決して言えないという方もあります。まあそれは子供でもあります。同じように叱ってもですね、子供に叱ってもうしない、もうしません、ごめんなさいと言いなさいと言ったとします。でもそういう中でもある子供はですね、簡単にもうしません、ごめんなさいと言います。そして舌の根も乾かないうちに同じことを平気でやってしまう場合もあります。でもかと思うと、ある子供たちはですね、もう絶対にしないなんてことは言えないと言ってですね、そのように拒む場合もあります。理屈にも合っているのかもしれません。このトマスという人もある面、心にもないことは言えない、まあそんな人でもあったと思います。彼もまたキリストの弟子であるわけですから、キリストのよみがえりを信じたいのはもちろん山々であったと思います。信じたい気持ちはある、でも信じられなかった、信じられない、信じたくないのではなくて信じたいけれども信じられない、そんなところもあったと思います。その意味では確かにいい加減な人ではなく誠実な人であったと言えます。トマスは他の弟子たちがキリストは復活した、私たちは出会ったと言った時にもですね、じゃあ私も信じるといえば仲間との間において波風を立つこともなかったでしょうし、また圧力も起こなかったわけです。ですがたとえ仲間の気持ちを害したとしても、信じられないものは信じるとは言えない、それが彼でもあるわけです。ある意味この口先だけの信仰者、口だけは立派な信仰的なことを語る信仰者、そんな人々もいるわけですけれども、本当にそのような人に比べて誠実な人は確かに貴重でもあります。時には信仰に強く反対する人もいますが、でも反対する人ほど真面目に熱心に求めているんだとも言われたりしますけれども、でも本当にですね、トマスという人は心にもないことは言えないといった、で誠実な人であったということもわかります。そしてトマスはまた ある意味勇気のある人でした。みんながこの A だという中にあってもですね、いや B だと言ってですね確信するならば、それを言える人は多少へそ曲がりだと言われるかもしれませんが、やはり勇気のある人でもあったわけです。 他の弟子たちがみんなですね、キリストはよみがえられたという中で、自分は見るまでは信じないと言ったわけです。まあ、それがどんなに仲間たちの気持ちを害するか、あるいは不愉快にするか、分かっていてもそうであったわけです。たとえ一人でも立つ、そのような勇気のある人でした。そんなトマスの性格は、例えばキリストが十字架と迫害の待つエルサレムへ向かおうとした時にも見られました。弟子たちは多くはですね、こう危険の待ち受けるエルサレムに行く、そのことで多少おじけづいたりもしていました。そんなおじけづく弟子たちの中にあって、トマスがこう言うわけです。私たちも行って主と一緒に死のうではないかというわけです。弟子たちが今エルサレムに行けば危険が待っている、おじけづくそういう中にあって、私たちも行って主キリストと一緒に死のうではないかと弟子たちを鼓舞するわけです。死の危険が待ち受けているエルサレムへとキリストと共に向かおうと彼は言うわけですね。まあ、彼のような勇気、まあ、それは固くなさとはもちろん異なっているわけです。彼は確かにそのような勇気のある人であり、でも固くなな人ではなかった。これは後で見るわけですが、彼は自分の過ちを知らされると直ちに悔い改める、そんな柔らかい心を持つ人でした。決して何でも反対すればよいという人ではなかったわけです。まあ、そのような勇気のある人であり、またトマスはそれでもやはりあるね、疑い深い人でもあったわけです。トマス、この人はですね、聖書を見ると24節でデドモと呼ばれるトマスであります。トマスは時にはデドモと呼ばれたわけです。デドモ、まあ、どういう意味だろうかなとなります。デドモというのはこの双子という意味でした。双子、まあ、これはトマスが実際双子であったのかもしれませんけれども、でもトマスの性格、そこにおいて二面性があったからだと、からだとこう伝えられたりもしているわけです。すなわち信仰者トマスと、ある面懐疑論者、疑い深いトマス、その両面が彼の中にもあったと見られるわけですね。信仰深いトマスであるとともに、まあ、全てに対してまず疑ってかかるような、そんなトマスでもあったわけです。まあ、そんなことからもうこのデドモ、双子と呼ばれたんじゃないかと伝えられたりもします。でも私たちも多かれ少なかれそんな目を持っているかと思います。信じたい、信仰で立って歩みたい、そんな思いとともに、頭で理解できるものしか信じられない、神とか信仰とかそういったものを超えたものはですね、信じがたいという面があるかもしれません。そんな両者の間で、せめぎ合っている、そんな時もあったかと思います。トマスは自分のそのような性格のゆえに、あるね、疑ってしまったというところがあります。そしてトマスが疑った原因のもう一つは、トマスが人々との交わり、特に弟子たちとの交わりの中にいなかったということもあります。これはトマスの失敗とも言えるわけですが、トマスはイエス・キリストの死後、一人となって兄弟姉妹あるいは弟子たちとの交わりから身を引いていたというところがあります。彼は愛するイエス・キリストを失った悲しみの中で傷ついたでしょうし、あるいは打ちしがれたでしょうし、そんな中で一人になりたかったのかもしれません。確かに深い悲しみの中に置かれると一人になりたくなる、そんなこともあるかと思います。トマスもイエス・キリストの死に出会い、悲しみの中で打ちしがれ、そして一人となっていた。 でもそのためにせっかく復活のキリストがご自分を弟子たちに表されたとき、彼はそこにいなかったわけです。そのために復活のキリストに出会うことはできなかったわけです。ある面チャンスを失ったわけです。そして疑いを持ちました。私たちも同じことをしてしまうところがあります。私たちの信仰においては、時として一人となり神と一対一になることももちろん大切です。ですが主にある人々、主にある兄弟姉妹との交わりから身を引いてしまうなら、大切なものを失うこともあります。悲しみの中で一人になりたい時もあるかもしれません。ですが交わりの中で慰めあるいは励ましも受けることができます。交わりの中でイエス・キリストにより深くお会いすることもできるわけです。まあ、こうして、トマスは弟子たちの仲間がよみがえりのキリストに出会ったと言っても、その性格の家もあり、あるいは弟子たちの交わりの中にいなかったこともあり、信じません、なかなか信じられませんという、まあ、そんな疑うトマスの姿がありました。次には20章の26節から27節ですけれども、トマスへのイエス・キリストの現れがあります。26節と27節をお読みします。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいとあります。イエス・キリストはこの疑うトマスのためにわざわざ一週間後に再びご自分を表されました。27節にある言葉は本当にですね、トマスのこの言葉からすると、疑うトマスのためにイエス・キリストはご自分を表されたとも言えます。自分の目で見て自分の手で触らなければ信じないといったトマスのためでした。このキリストの姿は私たちにとっても慰めです。キリストは弟子たちを十把一からけで見るのではなく、一人一人のためにご自分を表されるわけです。私たち一人一人に目を留めていてくださるということでした。私たちは神の目には尊く大切な存在だとあります。聖書はこう言います。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあります。他の人から目はどうであれ、神様から目から見るならば、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言います。まあどうせ私などはと決して言わないことでした。そしてキリストは疑うトマスに対して、その疑ったことをですね、責めたりあるいは非難したりはしませんでした。諭すように心を込めて言われるわけです。その27節にあります。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいとあります。トマスの疑問に答えようとするイエス・キリストの姿があります。そしてその上でトマスに対して信仰の決断を迫ります。信じないものにならないで信じるものになりなさいというわけです。疑いを持つことはあります。ですがそこでとどまるのではなく、信仰に至る決断でした。私たちも同じことが言えます。キリストの復活だけではなく、 聖書に記されているさまざまな出来事を疑う者に対して、やはり信じない者ではなく信じる者になりなさいと迫ってもおられます。ある牧師が自分のことを明かししています。彼は軍国主義の中で育ちました。そして頭からキリスト教を信仰を否定していました。そして戦後のですね、ある日ですね、あと彼は彼のいたその町に教会が建てられることになりました。宣教師がやってきて教会が建てられ、伝道が始まりました。すると彼はですね、悪意を誘っているわけです。キリスト教が我が町に来るとは、けしからん。そういったです、教会に、半年間ですね、何回も何回も抗議を続けたというわけです。ですが、その抗議を続ける中で、その宣教師からの聖書の言葉を聞かされるわけです。そしてある時、宣教師がイエス様を信じなさい。そしてイエスが死んで、よみがえった方であると信じるなら、あなたは生まれ変わりますよと諭されるわけです。そしてとうとうですね、彼の心に迫るものがあり、彼は、そして半年後ですけれども、信じますと言ったというわけです。心に迫るものがあり、そう言ったわけですけれども、そしてそれ以来、教会に集い、そして信仰の決断をはっきりとし、そして洗礼を受け、やがて献身し、神学校で学び、牧師となったというわけです。信じないものではなく、信じるものになるということでした。信仰者であっても、さまざまな試練の中に置かれると、やはり神を、キリストを信頼して生きること、そのことに疑いを持ったりすることもあります。信仰を持っているのになぜこのようなことが起こるのか、そんな思いになることもあります。無理もないと思えることもあります。ですがそれでも信じないものではなく信じるものとなりなさいというわけです。この片柳の前の街道や、あるいは川口の教会の前の教会堂を建てた、そしてまた多くの福音住教会の、今皆さんの教会が新しくなっているわけですけれども、本当に戦後のですね、多くの教会堂、福音住教会の会堂を建てた支店の大工さんがいました。この方は胃がんから始まって次々と体中にがんが広がっていき、がんとの共存の中で信仰生活を10年以上送られました。慶応病院にも定期的に通いですね、治療も受けていました。そのような戦いの中に、死の中に置かれた方でしたけれども、彼は愚痴も言わず、また神を恨むこともなく、いつも明るく教会にですね、集い奉仕をしていました。当時でしたからスリッパを揃えたりとか、いろんな奉仕もして教会に来る方を迎えていました。そして67歳で召される数日前まで横になりながらもですね、礼拝を捧げていました。どんな中でも信じる者として、神を信頼する者として彼が歩み続けたわけですけれども、私たちもまた本当にそのようなどんな中にあっても信じ続け、歩み続けるものでありたいと思います。そして三つ目には、トマスの信仰告白があります。20章の28節と29節です。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなた私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いですとあります。こうして復活のキリストに出会ったトマスは心から告白をしました。私の主、私の神。この信仰告白は短いんですけれども、 素晴らしい信仰の告白でもあるわけです。まず私の主と告白しました。イエス・キリストこそがすべてのものの主であり支配者である、そして私の主であると告白をするわけです。キリストは死にも墓にも打ち勝たれたお方、そして私たちがどこまでも従いゆくべき主なるお方であるというわけです。この主という言葉は旧約聖書以来まことの神様に対して用いられる呼び方でした。それは天地万物を創造された神ということでした。そのような主としてトマスは告白をしました。そしてさらに私の神とも呼んでいます。異端の人々はイエス・キリストが神であることを否定したりします。ですがここではっきりとイエスは神であると告白されています。しかも私の神、なんか遠くにある神ではなく私の神であると告白するわけです。このようにトマスと同じように私たちもイエス・キリストを私の主、私の神としているだろうかと問われます。ともすればイエス・キリストを魔法のランプの 何でも言うことを聞いてくれる、巨人のように思っていないかしていないかとも問われます。イエス・キリストを主として仕え従っているのではなく、何か困ったことが起きたとき、困ったことがあるときだけイエス様助けてくださいと呼びかけるような、そんなものになっていないかとも問われます。そうではなくて私たちの人生設計において、時間においても富においても、すべてのことにおいてイエス・キリストを主、私の主、私の神として歩むことが求められています。言葉だけではなくそのようにというわけです。聖書にも主を主をというものがすべて救われるのではないとありますけれども、言葉で主というだけではなく本当に自分の主として仕えていければと思うわけです。信仰告白に導かれたトマスに対してイエス・キリストは言われます。あなた私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いですと言います。見たから信じる、それを非難しているわけではなく、でも見ずに信じる者は幸いだというわけです。この言葉はトマスへの非難では決してないわけです。かつての人々はキリストと直接出会いました。イエス・キリストの時代に生きた人々はキリストと出会い、そして言葉を聞き信じることもできました。ですが今の私たちはこの肉の目でイエス・キリストを見て信じるということはないわけです。ですが今私たちは与えられているこの聖書の言葉、与えられた聖書を通して本当にイエス・キリストを見、そして知ることができます。そういう面ではでも見ずに信じる幸い中に置かれているかと思います。肉の目では見えない、でも見ずに信じる、本当にその幸いに置かれています。そのようにした信仰の告白は本当に幸いでもあります。キリストの弟子であるペテロが聖書の他のところでこのように語っています。開かなくて結構ですが、第一ペテロ第一の手紙の一章八節から九節にある言葉ですが、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果です。魂の救いを得ているからですとあります。このペテロからの手紙を受け取った人々は、ペテロたちの次の世代でもあるわけですが、あなた方はイエス・キリストを見たことないけれども愛している、今見ていないけれども信じている、本当にそのことを語っていますが、その通りであると思います。ヨハネはこのようにしてよみがえりのキリストについて語り、そしてこの福音書を閉じるにあたって、 言葉を持って閉じていますけれども、このヨハネの福音書のですね、20章のそうですね、30節31節を読みいたします。ヨハネの福音書20章の30節からですが、イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるとあります。これらのことが書かれた、この聖書が私のために書かれたのは、私たちがイエスが神の子救い主であることを信じ、そして命を得るためである。このイースター、イエスキリストが死にも墓にも打ち勝ちよみがえられた、そのイエスキリストのよみがえりのイースターですけれども、私たちもこのイエスキリストにあって永遠の命を得て歩む、そのことの幸いをもう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちの救い主としてイエスキリストを送りくださり、イエスキリストがよみがえられた、そして私たちの救いを成し遂げてくださったことを感謝いたします。このイエスキリスト、私たちが本当に信じないものではなく信じるものとなり、そしてまた永遠の命を得て命のうちを日々歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。まだ神様、イエスキリストを信じられないでいる方がいらっしゃるならば、どうぞその心に働いてくださり、信じないものではなく信じるものとして命をいただいて、また歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。このイースターを心から感謝し喜び、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。